本日の宣教を吉高牧師によりイエスよ思い出してくださいと題してお願いいたします。
皆様おはようございます。新年度最初の礼拝は受難週礼拝となりました。十字架につけられるまでにもうイエスは痛めつけ尽くされていました。ルカ福音書はピラトの裁判の後、バラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせたと記しています。好きなようにさせたとは、どういうことをさせるがままにさせたんでしょうか。この箇所の並行箇所ですね、マタイによる福音書、マルコによる福音書ももう少し詳しく書いていますが、ピラトは群衆の前で鞭打った後、兵士たちに引き渡して、兵士たちはそれから足の棒で何度も頭を小突き、茨の冠をかぶせて、長老の限りを尽くしているというのがマタイ・マルコを読むと分かります。丸一昼夜、逮捕されてからずっとひとときも座ることを許されず、引きずり回され、あざけられ、あげくに処刑場までの道を自分が貼り付けられる十字架を背負って歩かされていくんです。釘を打たれたのは手のひらでしょうか、手首でしょうか。高台の絵画は二通り描いております。手のひらの場合もあれば手首の場合もあります。しかしいずれにしても、その手と足に太い釘を打ち込まれ、木に打ちつけられ、それだけでも考えられない激痛でありましょうに、そのまま垂直に立てられた時、自分の体重のすべてがその打ちつけられた手と足、釘の部分にのしかかって、想像もできないほどの痛みが全身に襲いかかるのだといいます。ルカ福音書はイエス様の十字架上の言葉を3つ記しています。そのうちの2つが含まれている箇所を今朝は読みました。この2つのいずれの言葉もともかく普通ではない肉体と精神状態の中から発せられた言葉です。疲労困憊の末の貼り付け、激痛による痙攣、出血による意識の朦朧と混濁。イエスは十字架の上でも凛々しかったというのではないと思います。この時のイエスは極限状況、肉体においても意識においても限界状態にあったでしょう。でもそのような中で最後までイエスが口にした言葉は、息を引き取る時の神への委ねの言葉を除けば、今日読んだ2つの言葉はいずれも自分に苦痛を与えている人々への憐れみと許しの言葉でした。許しと取りなしの言葉でした。イエスは最後の最後まで人間の残酷や暴力や気まぐれの愚かさと向かい合われています。向かい合ったというより、 それに貼り付けられて、そして貼り付いておられます。自分たちの見栄のために人を陥れ、自分の保身のために罪は見当たらないと思っていながら死刑を宣告する権力者、殺されていく人間の目の前でその人の洋服をくじを引いて分け合う、そのような兵士たち、降りてきてみろ、自分で自分を救ってみろ、あざけりと侮辱を投げつける人々と、その背後で笑っている群衆、逃げ出してしまった弟子たち、あまりにひどすぎると感じていてもなすすべもなく見守ることしかできない女性たち、十字架のこのふもとには、十字架のもとには人間の傲慢と不遜と欲望と卑劣と残酷と軽薄と臆病と非力、ありとあらゆる悪と愚かさと弱さがうごめいている。その中、主イエスは薄れゆく意識の中でただ神に向かってこう祈るんです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。今主イエスは許しのために生きています。イエスは今十字架の上で愚かなる人々の許しのために死んでいこうとしています。イエスのこれまでの道のりの中で、幼い頃から神の思いを深く感じて育ち、小さくされている人々に眼差しを向け、宗教指導者たちの欺瞞に毅然として向き合い、そしてエルサレムのために泣いたイエス、このイエスは最後にはそのすべてのために許しを祈っている。許しを祈る、この命の姿こそがイエスの人生の道のりの目的でした。十字架にかけられたイエスと犯罪人の一人が交わした言葉がなぜか深く心に残ります。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。すらすらと読みましたけど、通常の状態での問答ではありません。激痛と混濁、人間の限界状況の中で交わされた会話です。振り絞るような、声にならない声で交わされた会話であったと思います。十字架刑に処せられてしまう犯罪、それは通常の犯罪ではなくて、ローマへの反逆を試みた政治犯としての犯罪です。マタイとルカは、マタイとマルコは強盗と記していますけれど、ルカは犯罪人と書きます。ローマへの反抗抵抗を画策して逮捕されたこの二人は、ローマ当局から今見せしめ、晒し者として十字架に吊るされています。信念を持って起訴した、企画した、実行に移した反ローマ活動が失敗してしまった無力感、自分の志の中にはユダヤ独立の大義、それがあったし、それを信じて自分は行動したのに、今自分の目の前で ユダヤの群衆たちは自分に対して同情ではなくあざけりを投げつけている。なんと虚しいことか。そうした無念と怒りと憎しみと痛みが固まったような状態の人間が最後の最後に死ぬ間際にその自分の最後の意識と力を振り絞って口にしてしまう言葉があるとするならば、イエスに毒づいていった犯罪人のように恨みとやけくその攻撃の言葉なのではないでしょうか。メシアなら俺を救ってみろ。しかしこのもう一人の犯罪人は自分の隣に自分と同じようにこの苦しみを味わっているイエスという男を見ました。おそらくは霞みゆく目を通して見たと思います。自分たちは自分が犯した諸行のゆえにこの報いを受けているんだが、この人はそうではなく、ユダヤの指導者たちの陰謀とローマの残酷と群衆の気まぐれによってこの苦しみをかぶせられてしまった、そのような人を見ています。それなのにこの人はそんな場所でこんなに苦しいのに、そしてこんなにもあざけられているのに、それらの人々の何をしているのかわからない愚かさを憐れんで神に許しを祈っている、そんな人を隣で見ています。この犯罪人が人生の最後に見た人間は神と人の許しのつながりをたった一人で祈って死んでいこうとしている孤独な人、孤独な人間の姿を見た。この隣の人は誰だろう。自分たちが力ずくで成し遂げようとしてきた大義、その無残への失敗、無残な失敗、その無念、でもそれがこの男の隣で溶かされていくような、この痛みも敗北も虚しさもこの男の隣でなぜだか包まれていくような、とてつもなく大きな和らぎと大きな言葉を隣で吊るされている男から犯罪人は聞いたのです。この人の呼びかけているその先に、この人が見つめている眼差しの先に御国はあるのかもしれない。この犯罪人は意識が混濁していく中で素の自分、裸の人間になっていくんです。愚かで浅はかな人間、自分として、またもう死ぬしかない力なき自分として、でもかろうじて残された自分の意識のすべてを傾けて言葉を絞り出したんです。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。ルカ福音書はこの一人の犯罪人の最後の言葉を通して そしてイエスがその聖のこの世の聖の最後に隣にいた人の言葉を通して、人間が語りうる最後の一言はこれではないだろうか、そう教えてくれているように思えるんです。それは人間がたとえ道を閉ざされても、失敗をしても、人々から捨てられようとしても、あるいは自分の犯した諸行の罪の呵責に苛まれ苦しんでいても、あるいは権力や差別によって虫けらのように扱われてきても、でも人間には奪われない言葉がある。イエスよ、私を思い出してください。イエスにすがるこの言葉が人間には残されているのだ。意味がわからないことがあります。なぜなのか。でも意味のわからないこの苦しみを共にあえぎ苦しむイエスが隣にいる、いかんともしがたいこの自分自身の決して墓に持っていかなければならない、人に言えない罪の呵責を苦しんでいるこの私のその傍らにイエスがいる。人間はこの主イエスに自分の愚かさ、でも本当に弱い、でもこの自分を思い出していただく、この愚かな私を思い出していただくことができる。思い出してくださいと願うことができる。イエスよ、あなたは傷んでおられます、苦しんでおられます、だからあなたはご存知です。イエスよ、あなたの取りなしの祈りの中で私を思い出してください。イエスよ、あなたの許しの中で私を思い出してください。イエスよ、あなたの御国においでになるときに私を思い出してください。イエスもまた最後の力を振り絞って私に答えてくださいます。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、主イエスがおいでになるところに私も共にいることができます。イエスは思い出してくださり、私をそこに伴ってくださるのです。テゼ共同体の賛美歌を歌いたいと思います。今日はプリントをお手元にお届けしています。3回繰り返して歌いたいと思います。まず1曲通して弾いていただきます。
私を してください。イエスよ、御国においでになるときに、イエスよ、私を
祈りします。主なる神様、あなたはイエス様を私たちの隣にくださいました。私たちがほとんど気づかないで歩んでいますけれど、私が苦しい時、私が落ち込んでいる時、私がどうしようもない時、そしてもしかして人々から捨てられる時、イエスが横にいてくださると、そして苦しんでおられると、私たちはイエス様に私を思い出してくださいと祈りたい。イエスよ、私をあなたの御国においでになるときに思い出してください。その祈りを持って今週歩んでいきたいと思います。イエス様の苦しみ、その中に私自身のすべてが包まれていたことを覚えて感謝をして歩み一周としてください。今日から始まる新しい年度をどうか先立って導いて、私たちの交わりを通してあなたが輝きますようにと切にお祈りします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。